皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなか大変な日々が続いておりますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日も地球温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、気候ネットワークの活動の中で気候ネットワーク通信という、ニュースレターですね、これを隔月で発行しておりまして、132号5月1日号が完成をしお配りをしております。会員の皆様方とか様々な方にお届けをしているんですけれども、今回もですね、なかなか充実した内容と自ら言うのもおかしいんですけれども、特別機構として2つもらっておりまして、プロテクトアワーウィンターズジャパン、ね、冬を、ね、守ろうということで、世界的な活動があって、その日本の活動で小松さんという方、代表の方がですね、寄稿されてくれていたりですね、ちょっと内容が難しいんですけども、エネルギー供給強靭化法案というね、少し難しい内容の法案があってですね、そこに株式会社ニューラルの代表のふまさんに入っていただいて、どんなところが課題があるかみたいなところを書いていただいたりですね、石炭の最新動向なども書かせていただいておりますので、ご関心のある方はぜひ、気候ネットワーク通信の132号をね、見ていただけて、参考にしてもらえるといいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。で、今日の最初のニュースはですね、国連環境計画、コロナ禍にあっても脱炭素化が不可欠という、声明が発表されています、国連環境計画 UNEP というふうに、ね、言ってますけども、その、常駐代表委員会の議長さんがですね、新型コロナウイルス感染拡大下にあっても脱炭素化を推進すべきということでおっしゃっているわけなんですよね。で、世界恐慌以来最悪の状況にあるとの認識を示した。これは、国際通貨基金も、ね、その言っているのを引用しているんですけども、その上で多くの国にとって現時点で回復について話すのは時期尚早に思えるかもしれないんだけど、 SDGs やパリ協定が永続的な回復にとって唯一の選択肢というふうに述べているということなんですね。で、これ、今後もですね、再生可能エネルギーへの投資や工業生産の改善、プラスチックを含む廃棄物に関する正しい管理などの取り組みが不可欠であると、気候変動対策が不十分な現状に対しては、このままでは近い将来新型コロナウイルスとは別の危機が訪れるというふうに述べていましてですね、この今対策と同時に気候変動対策に取り組まなきゃいけないということを警告をしています。まさにその通りでありまして、本当に今、ね、大変な状況でもあるんですけれども、気候変動対策を、ね、おろそかにしてしまうと、また将来的に、ね、これ以上の、危機が訪れてしまいますということで、同時に、ね、達成していかなければいけないということで、国連環境計画も、警告をしているというところです。で、先ほど紹介しました気候ネットワーク通信132号にもですね、少し、気候ネット代表の方の、文章がありましてですね、なかなかやはりこの、PCR 検査ができない、すべきでないというような理由をね、言うたびに再生可能エネルギーの導入が進まない、あるいは多く導入すべきでないという、ね、理由をどんどんと、ねおっしゃられて、日本も遅れてきているわけなんですけども、それが思い出させるということなんですね。 でこういうその、コロナ対策に関してついてね、気候変動対策がなかなか、こう進まない通底する日本特有の問題があるんじゃないかというふうなこう指摘をしているわけなんですよね。でちょっと、コロナ対策医療の面では私も、専門家ではありませんのでいい悪いの評価とかね、それはもう、できないわけでありますけども、温暖化対策の課題とですね全く似通っているかなっていうのをね、つくつく感じてしまうんですよね。なかなかこうね、外国ができていることが、日本はできない、日本は特殊なんだみたいな言い訳がされたり、情報がねやっぱりうまく開示されていなかったり、こう都合のいい情報しか出てこなかったりみたいなところもよく、感じてしまいますね。それからなんか縦割りの弊害みたいなのがあったり、本当にこう適材適所に、こう人が配置されているのかというような課題もちょっと感じてしまったりするんですよね。また国と地域自治体の役割とか権限がですね明確じゃなかったりする、ということもね、難しいかなということもあります。で、再エネの普及なんかもそうなんですけども、当然その全て簡単ではなくていろんな、ね、課題があって難しい点はあるんですけども、それを乗り越えてやっていくということが必要なんですが、なんか一つちょっと課題があるとそこだけを強調して、できない、ね、やるべきじゃないみたいな、ことがもうあってですね、ちょっとなかなか本当にこう今、国が抱えている大きな課題として、こういう、新型コロナ対策と同時にですね気候変動対策、再エネ普及とかねそういうことと、同じもう問題まさにそうあるんだろうなというふうにちょっと感じてしまうということで、危機感を覚えているところがあります。で、今日ねもう一つ紹介をしたいんですけれども、岩波書店の世界、ですね4月号もいろいろ紹介させていただいたんですけども、5月号にですね、気候のティッピングポイントという、記事がありましてですね、これ外国の方が書かれている記事なんですけども、いわゆるそのティッピングポイント、地球の気候に不可逆的な変化を起こす、元に戻すことのできない変化を起こす臨界点ということで、使われているわけなんですよね。なかなか、こういうことは起こらないだろうというのが科学者が言っていることなんですけども、今このような出来事がですね、想定よりはるかに起こりうるんじゃないかという証拠が、次々と上がっているということなんですよね。で、今、このままでは3度上昇するというようなことがあってですね、IPCC は、世界の平均気温が5度以上上がってた時にだけ、ティッピングポイントに達するというふうに、捉えられていたんですけれどもですね、今は1度から2度の上昇でティッピングポイントを超えてしまう、臨界点を超えてしまうという可能性が、警告されているということなんですよね。でこれはいろんなその観測結果から、そういうことが導き出されていまして、複数のね環境システムで、差し迫っているんじゃないかと、南南極のね、アムンゼン海湾の氷床はすでに、ティッピングポイントを超えてしまった可能性があるというようなことがあったりですね、あるいは、森林のことであったり生物圏がもう崩壊をしていくというようなことがですね、書かれています。でアマゾンのティッピングポイントを超えるのが、森林破壊率がですね、40% とか 20% とかいうふうなことが言われてて、これも まだ、不確定なところもあるんですけども、今すでにですね1970年と比べればアマゾンの、森林がですね 17% も失われているということなんですよね。そういうふうにも なかなかこうね、ティッピングポイントに近づいているようなことも あってですね、我々に残された、時間というのはそうないんじゃないかということと、地球規模のカスケード効果、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけどね、地球がですね、ティッピングポイントの、雪崩のように連続して発生することに近づいていくってことでカスケードというふうに呼ばれているんですけども、そういうことがですね、もう雪崩のように発生することでもうホットハウスアースになりかねないということで、こういうことも心配されるんじゃないかというようなことが書かれています。で、最後ですね、この記事アクトナウ、さあ行動しようというふうに書かれていまして、本当に私たちがね、緊急事態に直面しているっていうことが、分かるということなんですね。新型コロナもですね、発生した時点ではね、ちょっと高をくくっているようなこともあったんですけども、どんどんとね、感染や死者が増えるにつれて、緊急事態ということになるんですけれども、気候変動もですね、科学者の間では多く、緊急事態に直面しているっていうことが共通認識じゃないかなということなんですね。で、我々がね、本当にこう惑星、地球そのものの安定性と回復力、持続、危機的な状況にあってですね、それを理解してやっぱり進めていかなきゃいけないということで、結ばれているんですけれども、このあたりなんかも本当にね、ちょっと参考にしなきゃいけないなというふうに思います。で、この世界、5月号にですね、もう一つ、江守正太さんのね、記事も書かれていましてですね、地球温暖化は本当なんですよねって言って、インタビューがありまして、疑うのはこれで終わりにしようということなんですね。未だにですね、温暖化について、そうじゃないっていうようなことも、本が出てたりはするわけなんですけども、この江守さんの、記事ではですね、結構こういろんな質問にしっかりと答えているところがあってですね、我々、もうすでに知っていることも多いんですけども、なるほどなというようなところが、しっかり書かれているかなというふうに思います。で、ここもですね、ぜひ参考にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思って紹介をさせていただきました。岩波書店の、ね、世界の5月号に、ティッピングポイントということと、温暖化、本当なんですっていうような、ね、記事が書かれているということです。で、このあたりも、ね、あるんですけれども、やはりそのこのコロナの問題があってですね、2020年の、エネルギー使用量とか、CO2 の排出量っていうのは、減っていくんだろうけども、その、揺り戻しっていうことをちゃんと気をつけないといけないし、国連環境計画がね、言っているちゃんと、パリ協定に沿った対策を進めていく必要があるというようなこともね、しっかりと認識しながら、私たち温暖化対策を進めていくことができたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に日々の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。